ですね、これで、第3部のところが、終了なんですが、このあとですね、引き続いて第4部として、まあ、あの外部の視線から建築思想図鑑をぜひコメントいただきたいということで、今日、来ていただいている五十嵐太郎さんの方からコメントいただきたいと思います。じゃあ五十嵐さんの方からよろしくお願いします。
はい、さっき哲学思想図鑑見たら10万部売れてんだね。すごいね。なんか浅田彰の構造と力のような売り上げだったんだっていうの全然知らなかったんですけど、あの X ナレッジでもちょっと僕何冊か研究室で本出させてもらってるんですが、 X ナレッジって割と写真使うんだよね。アフロとか あのデータベースとか使って、で結構学芸出版、この間あの会社見学させていただいて、最近はなんか図解本ですごいヒットが続いているという話を聞いて、あのなるほど、これも、まあ、企画自体はもう8年前からあったってことだけども、まあ、どうも最近学芸出版はこのなんか図解するイラストでこうあの入れていくというものが非常に、売れていてという話を聞いて、まあ確かにあの写真だと今インターネットでね、だいたい画像検索するとほとんどのものが入手できてしまうから、昔だったらあの写真がいっぱいあるっていうだけでね、あのインターネットが普及してない時代であれば本の価値は高かったんだけど、まあ逆に言うとあの写真は簡単に手に入ると、まあ、でもここはもう本当にここにしかない手書きで書かれた、手書きって言っていいのかな、まあ、いやあのイラストが、まあ、オリジナルであって、それはやっぱりネット上検索してもないという意味ですごい価値があるんだなということをあの思いました。で、先ほど言った哲学思想図鑑は、まあ、あの哲学は要するに抽象的なあの思考だと思うんですけども、でそれだから形がないわけですよね。物理的な形がないし、あのビジュアルにもなってないのをまあ図解してるんだけど、まあ、でも考えてみると建築はそもそも思想図鑑ではないかという気もするんですよね。あの特にまあこの本で取り上げてるような建築はいわゆるこうなんだろう、ビルディングというよりは 理念というか、ある設計の意図をや考え方が込められたものなので、まあ、そもそも建築は思想図鑑であるというふうにも思いました。ただ、まあ、要するにあの建築には思想が込められていて、それがあの三次元として物象化していたり、まあ、実現しなくても、図面になっていたり、いやそれこそさっきの本田さんのレクチャーで言うとね、あの社会主義の思想そのものがあのまさに建築にアイデアになってるわけですから、だからまあ建築とはそもそも思想図鑑である、あ思想図鑑思想を図解したものであるというふうに思います。ただまあ極めて抽象度が高いので、それはあのかなりリテラシーがないと読めない、あのなんかこう具象的な絵画みたいに見ればわかるってものではなくて、あそうです、それを最近思ったら、もう最近あの形が語る時っていう展覧会の企画をやったり、あとそこのね後ろに排除公園のベンチに、公園のベンチになぜ仕切りがあるのかって本あります、あ見えません、これあの田中さんも寄稿してる本なんですけど、一番最初に形が命令するっていう文章を寄せていて、あのまあ要するに排除ベンチも何の言葉のメッセージもないけど、まああの形そのものには意図が込められてるわけで、でただそれを読み解けるかどうかはリテラシーで、相当のリテラシーがないと形だけを見て読み込めないわけで、まあそういう意味で言うとここの図解はもう一段階そのなんか具象的な図解にあの落として、相当リテラシーがあればなくても相当読めるはずだと思うんですけどね、まあ、っていうことを思いました。であとそうですね、あの個人的には歴史のパーツに興味があったのでさっき見てたんですけど、そうだな、あいやあとちょっと本の形式で、ね、一つ気になったのは、これ何で3ページパターンが出てくるの、なんか割とこういうの作るとき 2とか4とか見開き単位で作ると思うんだけど、これは編集では なかなか仕切れなかったんですかね。
これは、神谷さんの方からお話ししていただいた方が。
ああ、いや、2か4が良かったですよね。
いやいや
大変ですよね。
そう、いや、そうだからこれ、これ
大変なのでそこは失敗なんですが、失敗というかね、もうちょっとね、やりようがあったか。でもやっぱり4なんか適切なページ数を考えたときに、どうしても3ページが出てしまうっていう、
なんか3とか4混ざってますよね。
あ、そうですね。ちょっとイラストの様子によって変えよう
かなっていうのも、うん、結構な大割つらそうだなと思って見てたんですけど、あ、それで歴史の話なんですけども、そうそう、あ、まあ、主に横手さんのパートですが、あ、やっぱり古典系が多いなというのがね、古典主義系が多くて、まあ、いわゆるゴシックとか中世のキリスト教系が発展させたやつは、まあ、さっきのリストだとシュジェールとかがちょっと入ってたんだけども、なかなかまあ、古典主義は本当にだから、そういう意味ではまあ、テキストをそもそもビトルビウスが最初に書いてるっていうのも重要だし、キリスト教はキリスト教で、まあ、そのもちろんないわけじゃないし、もちろんその宗教というものがすごいその思想の部分になっちゃっているので、逆に建築家の方から語りにくくて、古典主義の方が建築家が自律的に語りやすくてそうなったのかなと思ったので、なんか個人的には今最近ずっと古典主義建築のことをなんか別の展覧会とか本でやっていてですね、やっぱ古典建築っていうのはこの思想図鑑をやっていくと割といっぱい出てくるんだなと、なぜ中世が入らなかったのかというのもちょっと聞きたかったです。はい、ありがとうございます。
はい、まあ、その何だろう、さっきキーワードのところでありましたよね、中世はスコラとかありましたよね、一応ね。うん、いや、まあ、もちろん入れられるんでしたら入れたんでしょうけども、やっぱり全体の、まあ、ボリュームコントロールの中で落ちたということと、まあ、どっちかっていうと先ほど言いましたように、やっぱ近現代のベースを作ったその建築の何て言うんでしょうね、こう、まあ、理念をこう掲げて、こう建築家が主体となってこう考えて形にしていくっていう近現代貫こうに流れていく、そのモデルがやっぱり古典主義にあるんだろうということを、まあ、この本ではそのボリュームの中でまずは言う必要がある。それが、まあ、ある意味ではモダニストたちにもこう保持されていきますよね。形やその考え方は変わるんだけど、そのやっぱり絶対的ななんか追い求めるモデルがどっかにあるみたいなところって古典主義ですし、古典主義って基本的には理念の世界にやっぱり最上位な価値づけがありますので、その見た目とかね、そんなところじゃなくって、どっちかっていうとこう理性的なところにその最上位の価値があったっていうのもモダニズムとこううまいこと整合するんじゃないかっていうようなところで、ちょっと落ちてしまっております。
一章だと多分目次だと、だからピクチャリスクとラスキンが、
う
ん、まあ、ちょっとゴシック系のここ
で、
あと、そう、これは最初にすぐ書いてたんですけど、スコラ哲学だとなんか建築思想っていうよりも、うん、まあ、そもそも
キリスト、
うん、キリスト教とか、うん、広い、ま
あ、でもね、ピクチャリスクとか、うん、だから、はい、ピクチャリスクとかラスキンだと、うん、なんか要するにゴシックそのものから出てきた思想というよりは、やっぱり別の哲学概念というか、あるイデ概念が投下されているところがあるので、まあまあ、だからなんていうのかな、 まあ、だから古典主義の方がもともとその、うん、なんかあの建築とは何かというなんかメタで問うようなものとセットであったのかなと改めてあの思いました。はい、そんな感じです。
あとだから中世都市とかはこれを項目に入れようとした時にそもそもこうなんというか言葉ではなくて自然発生的みたいなところがあるのでこれも項目として書きにくい、うん、とこ思想建築思想としては書きにくいところがあったっていうのが確かあって理想としては残ったけどみたいなこと、うん、ただ結果としてはでもゴシックは少なかったんですよねやっぱり、
うん、
というのは、はい、あの、あると思います。
はい、
はい、
あ、僕は以上です。はい、
ありがとうございます。あの今日たくさんの方々が来られているのでここからもう自由にあのちょっと時間はもう少ないんですけれども、発言をしていただければと思いますが、いかがでしょうかと。あの天内さんとかあの熊さんとかあと中村さんもまだそんなに喋っていらっしゃらないのであの全体としてやっぱりこういろんな傾向が、まあ、あると同時に、結構なんか消えた項目も多いのでそれはちょっともったいないなということは非常に感じて、います。あとなんかあのゴシック系で単語入れるとしたらこれは何だろうっていうのはちょっと聞いてみたいんですけれどもこれは戸田さんあたりが詳しいんでしょうか。でもゴシックの専門
あったかな。そうですね。でもね、ここまででこんなのこんなすごくない
あの僕は古典主義者なので中世のことを聞かれるとちょっと困っちゃうんですけど中世で何を入れるか、まあ、ちょっとまあ僕の類型論のところだと、まあ、初めは建築 の、まあ、あの古典主義者の類型論から始まって3ページ目ぐらいに都市の類型みたいな話で何の話するかちょっと迷ったんですね。でまあ、ちょっとアルドロッシをほのめかしたりとかあとその下のコラムではあの70年代の日本のデザインサーベイ入れたりとかちょっと都市の中の類型みたいなものも紹介ちょろっと、まあ、しようという意識があったんですけど、まあ、やっぱり中世都市が今あの消えたっていう話ありましたけど、まあ、やっぱ都市っていう次元で見ると中世的なものもうちょっといろいろ出てきたのかなっていう気はするんですね。なのであの、まあ、陣内先生が日本に紹介したようなティポロジアみたいなところが出てくると中性的なものも少し入ってこれたのかなという気はちょっとしました。
ありがとうございます。まあ、時間的には実は結構もうあのしているので、一応の田中元子さんにどこかにいらっしゃいますかね、一言あの外部から言っていただきたいというのとあと学生の皆さんからぜひ何かこう今日公開レクチャーなのでコメントをいただければと思っています。じゃあ後ろに多分、学生の皆さんたくさんいらっしゃるちょっとあじゃあお願いします。これをセットで、
はいはい、一緒にも、
はい、あ、はい、早稲田大学の修士1年の横山です。まあ、僕は本当にそれこそこういう本をずっと求めていたので実はまだ拝読していないんですが、まあ、これから買って読もうと思っています。で、まあ、一つちょっと考えてることがあってさっき言って先ほどあのテクトニックのところで、まあ、僕が考えたことで、まあ、ちょうど今日早稲田大学の、3年生の第3課題帝国劇場 の、 あの建て替え計画の最終公表会があって、まあ、僕 TA として参加しててあの公表の場にもいたんです公表というか評価の場にいたんですけど、まあ、正直相当今の建築学科に不満と懸念を抱いていて、まあ、何かっていうと今の建築学科は建築学科ではなく建築物学科になってるっていう現状がありまして、要はこういうあの建築思想的なところがあの、まあ、浅いもしくは全くなされていないっていう現状がありまして、あのまあまあ そこを懸念しているんですが、まあ、あのここにいらっしゃる皆さんはやっぱりこういうことをあのある程度こう体系化しながら専門的にこう書かれていらっしゃるので、まあ、もしよかったらその建築学科今の建築学科に関して何かご意見があったらお聞きしたいなと思っています。
あの建築学科の話じゃないんですけど、さっきあの建築文化っていう雑誌がなくなったっていう話がありましたけど、あのだからそういうこう、まあ、10プラス1とかちょっと前にはあのかなり理論的なことを扱う雑誌はあったんですよね。それが今軒並みなくなっているというのと、あと、例えばスイスだったら、建築理論の、雑誌があったり、それからアメリカの道具とか、こういう雑誌が日本が出てるね。アメリカとかで大学からそういう本出してるんですよね。建築理論、建築思想みたいな雑誌があってもなかなか本当にやっていけるのか、売れるかどうかわからないとか、そういうのはあるなというのはすごく思います。はい、建築理論研究室とかなかなかないですよね。
そうですね。ない、いや、ないです。
はい、他の方はいかがでしょうか。
持ってるだけでいいですか。
はい、
あ貴重な講演貴重な会をありがとうございました。あ、もちろん、芝浦工業大学3回生の半田博久と言います。もう建築思想図鑑、僕はあの林洋次さんの教え子でもあって、それ関連で偶然知ることができたんですけど、これから飲酒控えてる前に心底この本が飲酒の前に出てくれてよかったなという、マジで助かったって感じなんですけど、はい。でもちょっとやっぱ気になるのは、今までこういう本がなかったっていうのが、あるいは不思議に思えて、こういう本がようやく出てくれたって僕ら学生は思うんですけど、さっき早稲田大学の修士の横山さんの話にもちょっと乗っかるんですけど、さ、学生が今こういった、ちょっと前には、10プラス1とかがあった時には、学生の建築の言説すらも、寄稿してくれるような雑誌があったっていう話を聞いたことがあって、ちょっと前は学生の言説すらこう取り扱ってくれていた、メディアの世間が取り扱ってくれていたっていう背景があるっていう話を聞いたことがあります。なんかそういった側面から、まあ、それが今なくなっているっていうのも事実だと思いますし、学生がこういった建築思想だったり建築っていうのは一体何なのかっていう意味の側面、意味的要素が強い側面とどういうふうに向き合っていけばいいのかなっていうふうに、ここにいらっしゃる皆様に聞いてみたいです。
ありがとうございます。まさにこれ建築系ラジオっていうところで一応収録していて、これは公開されるので、建築系ラジオって実は結構学生 の、まあ、あの発言とかを拾おうとして作ったところはあるので、発言が一応公開して残りますと、こういうメディアもあると。あとはでも、あのそうですね、学生の、がなんか論文、あの論文を書いたりとか、いろいろ少なくなったというのは感じています。ここら辺は、
実は1920年に、建築哲学家作ろうぜって言って、あの雑誌に書いて、主流派に立てついたのがグリハだったんですよ。なので、今、グリハは可能かっていう問いに、今、僕の中では皆さんの問いが、翻訳されていて、やることがいくらでもメディア作れるんじゃないかっていう気もするし、結構、まあ、岩井さんとかも多分学生の時にメディア作ってきた方なんですよね。って考えると、あ、なんか戻ってきた、
はい、
大丈夫、まあやってみたらいいし、で大人たち多分そういうの喜んで協力するんじゃないかなって。吉田さんとか中谷さんとかがいる早稲田なんだから、きっとなんかあると思うし、そういう伝統が。で、島校も、いろんな方々が、ね、いらっしゃるので、多分、言えば押してくれるけど、大人たち最近暇なもんで、
あら、希望がないですね。
やれやれって言っても責任持てないんですよ。だから、やってから責任持たせるみたいな。
あ、ちょうど僕、とあるメディア、最近、開いてそのチームに参画しているので、キュリオエイトっていう、建築を少し外側から見てみるみたいなものをコンセプトに、まあ、建築を文化の視点から見てみようみたいなコンセプトなんですけれども、あくまでそれはまあメディアのコンセプトで、こう建築っていうものを学生がその独自 の、 建築っていうフィルターを、なんか建築っていうアカデミズムから引いたところで見るとどうなるかみたいなコンセプトなんですけど、まあ、実情は建築学生がこう 今どういうことを考えているのかみたいなものを寄稿するメディアをつい先日先輩と始めたところなので、近くの先生にちょっと責任を間違って負ってくれそうな人を探してちょっと責任を負ってくれる大人の方いらっしゃったらこの後声かけていただきたいんですけど、探したいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。例えば、五十嵐さんとかが大学院生にされていたメディカーデとかは学生で、作っていたので、多分その大人にこう何かお願いするっていうよりも、いや寄稿してませんとかあると思うんですけど、多分なんていうかこう自分で学生だから、学生だけだからできないというわけではないはずなので、ぜひそういうのを楽しみにしています。はい、じゃあ他、もうどうしてもあと何かあれば大丈夫ですか。はい、そしたら時間がだいぶ押してしまっていますので、この後懇親会がありますので、今日の、建築思想出版記念公開レクチャーですね、はい、というのを終わりたいと思います。あ、田中さん、さっきから見えないので外で多分タバコ吸ってるんじゃないかと思いますが、とりあえずこのキッタラントに出してあるんじゃないかと。では皆さん本当に、ありがとうございました。はい、これ以上したいと思います。